マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。マイヒストリー、今週から原俊博さんという方をお招きして始めていきたいと思います。原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
原さんはもういきなり男性に年齢聞くのもいかがなものかと思いますけれども、おいくつになられますか？
86歳ですけど、もう 2,3 ヶ月で87になります。
うん、若いですね。ありがとうございます。というかすごい健脚ですしね。
ありがとうございます。
もう原さんは先日レンズの道草というところで写真家として、まあ、写真家ですね。
写真家ではそこも大事に言いませんが、
として初めてお会いして大変元気で素敵な方だなと思いましたら、なんと原さんは鹿島開発にも携わっていらしたということで、こちらのスタジオにお招きいたしました。どうぞ貴重なお話をお伺いさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
もともと原さんご出身はどちらですか？
大阪です。
大阪なんですね。はい、じゃあ最初に住友金属さんですかね。
住友金属の大阪製鋼所というところに、
は
い、
大阪にもあったんですね。はい、和歌山だけじゃなくて、
はい、そこはね、高炉がなくて、鉄くずとか、はい、そういうものから鋼を作って、あ、でいろんな鋳物とかね、単圧品というか、プレスとか、ハンマーで叩いて、で製品としては電車の車輪、
はい、
あれがねものすごく、日本としては代表するようなところでした。はい、
先月ですかね、こちらのまさにこのマイヒストリーという番組に出ていらした神崎さんという方も、やはりその日本が誇れるもの、住友金属っていう社名はなくなったけれども、その車輪の技術だけはまだ持ってるんだっておっしゃってましたけどね。
そうです。その工場のメンテナンスなんかもねやってきました。
あ、そうだったんですね。はい、おいくつの時から住友金属には？
私は16ぐらいからですかね。
まあ、じゃあもうそことともに一生を過ごしたみたいな。
そうですね。ちょうど私が入る時に新しくなんかね職業人を育てるという制度が、なんか政府から出たようで、各企業がその学校のようなものを作ってね、いわゆる高等学校に近いものを作って、そういうとこで、人を養成して、
職業訓練校みたいな感じですか？
そういうとこです。
はいはいはい、鉄鋼短大っていうのがあるって私聞きました。
鉄鋼短大はね、卒業訓練の、いわゆるその時は教習所という名前のところに入って、そこを卒業すると、ちょうどね、我々が卒業した時は鉄鋼短大できてなかったんですが、
じゃあその上
2、3年してできて、で私の仲間なんかもそこに進学して結構行きましたね。
じゃあその鉄鋼短大よりももっと若い子たちが入る学校、職業訓練校ができたという。
いわゆる高校生の時代ですよね。
高専みたいな感じですね。もう
そうですね。
そんな時代があったんですね。
はい、
今もあるんですか、そういう学校？
今はね、もうないですね。
もうやっぱり時代とともにね。はい、で何年間大阪で？
大阪でね約10年間。
長いですね。
10年間じゃないな、8年だ。
8年間、
はい、それから和歌山に行きました。
でその時は、最初に大阪に赴任されて、はい、もう和歌山も工場としてはあったんですか？
和歌山は、大阪よりも先じゃないな、同じぐらいかな、
同じぐらい、
ちょっと若いか、そんなぐらいで、で和歌山は高炉持ってましてね、製鉄所として機能してました。
じゃあ、近畿エリアというか、関西エリアというか、あの辺では大きな工場地帯だったということなんですね。
そうですね、 京阪神工業地帯の一部、はい、いわゆる淀川の河口近くにありましたから、
和歌山といえども広うござんすじゃないですか、
はい
ね、だけど やはりあの紀伊半島の方ではなくて、
はい、
あの本当に大阪の湾岸近くの方に工場があった。
いや和歌山はね、うん、紀の川の河口です。
あ、紀の川の河口、
うん、あのちょっと西側ですね。
あ、そうですね、
はい、そこにありました。
やっぱり水がね、
そう、
製鉄所いりますからね。
いるんですよ。
あ、綺麗な川で有名ですよね、紀の川もね、
はい、
じゃあそこに転勤という形で行かれたんですね、はい、
そこでだいたい2年間。
うーん、意外と短かったですね。
というのは、うん、和歌山に新しい工場できるということで、そこの、はい、新設工事、
はい、
メンテナンス、うんうん、兼ねて行きまして、だいたい2年したら出来上がりますから、
はい、
であと半年くらいはあの新しい、もう一つちょっと太めのパイプのできる新しい工場も和歌山でやってましてね、うん
はい、
それはね、高周波を使って電気でひっつこう鉄板を丸くしたりとひっつける、うん、そういうようなあの製造法のものですけどね、う
ん、帯電させてってことなんですか。
なんだろうな、電磁波でね、
うん、
電磁波で電流を流して熱を持たせてひっつける、
うんうん、そういう技術もあったんですね、
うん、苦労しました、
うん、ですよね。で、まあ、そういうのを設計したり設計したりっていうか稼働するまで面倒見られる方なんですね。
そう、まあ、そういう専門ではないんですけど、
うんうん、
たまたまそういう時に
いたという、
そこのメンテナンスを担当したと、
うん、あ、はい、ということは原さん自身はご自身はその住金さん、旧住金さんの中でも、うん、そういう電気関係のなんかお仕事をされてらっしゃったんですか。
そうですね、あのいわゆる製鉄所の圧延機だとか、
うん、
そういうパイプを作るような設備の、
うん、
機械の制御関係のメンテナンス、
うんうんうん、
それを担当して
ます。あ、じゃあうまく稼働するようにということで。
そうです、
うん、まあ、だから最初の方が結構大変ですよね。
そうです、
不具合がいろいろね、はい、あるでしょうから。
最初はなかなかね大変でね、随分、うん、苦労した工場もありますし、楽々稼働した工場もありますし、いろいろありました。
ということは和歌山以外にもそういうお仕事では行かれたんですね。
ここの鹿島製鉄所
に呼ばれちゃったんですね。
そう、呼ばれたというか、
あ
のたまたま和歌山にいた上司がね、
はい、
お前来いと
その上司の方も先に行かれてた。
そうなんです。
あ、じゃあ呼ばれちゃった、
こっちに先行ってて、
呼ばれちゃったんですね。おいでおいでってその時は原さんは最大者だったんですか。
最大でした、和歌山で最大でしたね。
あ、はい、お子さんは。
子供も和歌山では2で言いました。
あ、まあ、でもまだちっちゃい時ですよね。
そうですね、うんうん、あの2番目の男の子は生まれたばかりでしたから。
あ、じゃあそれでここに、
はい、
家族でお引越しと、
はい、
あ、奥様はやっぱり関西の方ですか。
そうです。
あ、じゃあいきなりあれでしょ、タイムスリップされたみたいな感覚を。
そうですね、まあ、
第一印象どうでしたか、鹿島は。
鹿島大変でしたね。
大変でした。
私が最初一人で赴任したんですけども、
うん、あ、早めにね、
まだ電車はないし、うん、それで、うん、東京駅まで来て、それからバスでこっちに向かったんですけども、
うん、
なんかだんだん明かりが消えてきて真っ黒になって道路も舗装していなくて、ガタガタの道は、今高間ヶ原、
はい、
あそこの寮に最初入りました。
あ、ね、その一人で来られたのは、お住まいになられてたのは半年ぐらいですか、先に来られたのは。そういうわけでもなく。
そうですね、約1年近くですかね、
お一人でね、
はい、
あら、じゃあもう奥様は一人寂しく和歌山で
2
人のお子様を育てつつ。
そうです、そうですね。
あら、大変でしたね、
はい、
奥様反対じゃなかったんですか。
いや、反対はしなかったです。
なかった、
うん、
ありがたいですね。
新しいとこ行こうかということで賛成してくれました
どんなとことはつゆ知らず
はい
そうだったんですね。わかりました。初回はですね、まず原さんがどんな経緯で鹿島にいらっしゃったかというところまでお話もいただいて、そしてまたお仕事も、まあ、例えばひょっとするとこんな仕事に携わったのかなというようなね、兆しが見えたところで、今週はお別れとさせていただいて、また来週この続きをお伺いさせてください、
はいはい、どうもありがとうございました、
はい、よろしくお願いします マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。